チックタック前田一作。ある日突然、君は楽だよな、1時間に少しだけ動けばいいとタックが言った。チックは驚いて言い返す。なんだよ、いきなり目の覚めたようなことを言って。気づいたんだよ、今になってさ。タックは長身、チックは短身。柱時計のアナログの盤面が仕事場で、チックは1日2回りで終わるのに、タックは24回もぐるぐる回らなければ仕事は済まない。それに気づいて文句を言った。役割を1日ごとで変わることはできないかな。無理だよ、もともとの仕組みだから。うん、じゃあこうしようぜ。チックの提案で針の動きを止めることにした。不公平ではないが、それはつまり故障である。おかしいわね、ついに寿命が来たのかしら。忙しい朝の出勤前にパパとママが困ってしまった。それでママが時計屋さんへ持っていくと、一見したそこの主人が、よくまあこんな古いものをお使いでと珍しがりながら、買い替えた方が安いですよと新品を勧める。チックとタックは驚いた。買い替えって？でもね、夫婦の思い出なのよ。子供たちもこれで育っていったわけだから、直したくて持ってきたのよねとママは粘った。店の壁一面には新しい時計がたくさん揃っている。ここの時計たち、みんな同じ時刻ばかり。そうです、今はクォーツバヤリで日本標準時を指すようになってますから楽ですよ。チックとタックは慌てて時刻を合わせようと焦った。おや、少し動きましたねと主人は針の振れに気を向けて、とりあえずやってみますかとママに告げた。試してみる話になって、チックとタックはほっと心を休めてママを見送った。捨てられずに済んだのだ。修理に挑んだ主人が手を休めて、あっと叫んだ。チックとタックの位置が反対で、分を刻むのがチック、時間の方がタックで、間違えたと言いながら面白そうに新盤面を見ている。冗談じゃない、目が回るとチックは揺らぎ、タックの方はこんな遅いとはじれったいと文句を垂れている。希望と現実に大きな隔たりがあったと知らされて、戻してほしい。これは面白いと主人は見ている。面白くないとチックを羨んでいたタックは、動きの遅さにめいって、それで再び動きを止めた。ん？また止まったか、やはりおんぼろだと主人は修理を諦めて元に戻すと、受け取りに来たママに、無駄なようでしたと新品を勧めたのだった。おんぼろでも記念だからと持ち帰ったママは、パパと相談して片隅にインテリアとしてそれをかけ、クォーツを柱にかけた。チックとタックはとりあえず助かった上に、働かなくてもいい。しばらくしてパパが言った。新しいのは静かで正確なのだが、古いのないというのもつまらない。うちの時計くらい自分で合わせたいものだ。わからないけれど、ムラがあった方がいいのだという。正確に合わせるより家では自由な自分がいいのだと、変な理屈でアナログが元に戻されることになった。ズレこそ妙理なのだという。動くのかしらとママが怪訝にゼンマイを巻いてみると、動いたのだ。チックとタックは動いたのだ。そしてなんだか自分たちも嬉しくなっていた。なぜかというと、チックタックお互い気ままに動いたり止まったりすることができるからで、家族も壊れていることを承知の上だから。日曜ともなると全く気ままに針を定めて暮らしている。今何時？そうね、第三時とか。そんなある日、突然襲った地震で柱時計は落ちてしまった。 同時に内部の歯車が欠けて針が動かなくなった。万事休す。チックとタックはそれまでだった。パパとママは無事で、見舞いに駆けつけた子供たちがほっとした傍らで、落ちて壊れた柱時計を懐かしそうに見ていたが、一人が文字盤を指さしていった。ほらこれ、時間が止まって残ってるよ
と。
それはチックとタックの最後の仕事だった。人形劇団結び座、永井聖子。